ようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は皆様にご報告がございまして、なんとインドネシア人の彼女と婚約することができました。なんかラジオで話すほどでもないなって思ったんですけど、僕よくラジオの冒頭で雑談するじゃないですか。その時になんかちょこちょここの国際結婚のネタを持ち込みたいなってずっと思っていて、でもなんかまだ誰にも話していないから、きっとね、急にそんな雑談されてもびっくりするだろうなと思って、一度こういう放送を一本しておけば、まあ、今後国際結婚系のネタをしても、まあ、聞いてもらえるかなということで、まあ、こういったご報告をしたいなというふうに思っています。本当にそんな報告するほどでもなく、まだ婚約ですので、結婚っていうふうに正式に決まっているわけでもないので、まだまだあの道のりは先ではあるんですが、あくまでも、まあ、僕が日本人で相手がインドネシア人なんですけど、この国際結婚、まあ、国際恋愛を重ねて、あの場所はマレーシアですので、なんか結構複雑ですよね。日本人の僕とインドネシア人の彼女がマレーシアで出会って、こう国際結婚に向けて今動いてるっていう感じなので、いろいろと突っ込みどころがあるかなと思います。例えばあの宗教違うけど大丈夫とか、あとはあの回収するんですかとか、あとは言語はどうしてるんですかとか、あとは結婚するってなった時にどうやって手続きするのかとか、いろいろあると思いますが、あくまでも今回の放送はそういった深いところじゃなくて、まあ、どうやって婚約まで至ったのかっていうのをあの皆さんにもまあお話できたらなというふうに思います。実際に僕らが婚約したのが11月の17日ですので、今放送しているのが、あ、間違った、10月17日だ、危ない10月17日でしたね。なので先月の話ですね。でなぜ10月17日だったのかというと、あの僕らが付き合ってちょうど1年の1年記念日だったんですね。で僕はそもそもあの別に今結婚しなくてもっていう風な、あのそんなに婚約を急がなくてもっていう風に思っている節があったので、全然初めてお付き合いした時にはあの急ぐっていうの感じじゃなかったんですが、彼女が今29歳ですかね。で、まあ、僕よりも年上っていうこともあって、やっぱり今後のことを考えて結婚して出産するってなった時にやっぱり早い方がいいじゃないですか。でもちろんあの子供が元気に産める年齢も限られているっていうのもあるし、子供産んでからの体力が持つかっていうところも考えると、やっぱりここを早くあの産んであの早く子育てに入った方がいいっていうふうに僕が思って、あとまあ彼女も早くね結婚したいという願望もあったってこともあり、まあ、約1年後のちょうど10月17日の1年前にお付き合いして、で1年後にようやく婚約をしたっていう流れになるので、ちょうど1年お付き合いしました。で実際にどうやって婚約したのかというと、場所がなんとですね、結構あのカッコつけたんですよペナン の, あのイースタンオリエンタルホテルっていうすごいあの有名で、かつ一番もナンバーワンのホテルなんじゃないですかね。とってもあの素敵な、まるでヨーロッパにいるようなホテルがありまして、すごく海沿いの綺麗な場所にあるホテルなんですが、そちらで一度半年記念日で夜ご飯に行ったことがあって、で結構、まあ、高級ディナーですね。でそこでディナーをした時に、あ、ここだったらなんかこじんまりとしている場所 があって、いろいろとレストランがあるんですけど、その中の一つにあのジャバツリーっていうちょっとなんだろう、結構隠れ家というかあんまり目立たない奥に入ってたとこにあるレストランがあって、そこがすごく良くて人もあんまりいないし、結構貸し切り感があったので、じゃあここでプロポーズをしようというふうに決めたんですね。でそれからもう1ヶ月2ヶ月前からずっと準備をしてきて、で実際に結婚じゃない、婚約するって決めた当日ですね、もうすでに予約してあるので、予約した時間にこのホテルのジャバツリーに行って、でそこでまああのビュッフェじゃないのでアラカルトで、コースもいいんですけど、まあ、彼女がいろんなものをちょこちょこ好きなもの食べたいっていうのがあったので、アラカルトで頼んで、まあ、サラダとか、あとはスープとか、メインとか、メインはチキンのなんか クラムチャウダーみたいなすごい美味しかったですね。ホロホロしてて美味しくて、もう何食べてもこの料理は美味しいので、もう料理に大満足して、でそれでやっぱり1年経ったけどどうだったみたいな、2人のこれまでの1年間の振り返りみたいな話をしてたんですね。でその時に僕がちょっとトイレ行くねって言って、トイレ行って席外して、で帰ってくる時に、もう前日に仕込んでおいた超高級な、日本円でいうところの2万5千円ぐらいですかね、結構花ってこんな高いんだなって僕知らなかったんですけど、すごい顔っていうか、もうなんかこう抱えてもすごい重たい花をもともとも発注していたので、それをホテルのフロントの人に前日行って無理って預けてもらって、それを受け取って、でそれで彼女の元に行くときに、ホテルの、ね、従業員の方たちがなんかグッラックって言われて、なんか幸運祈ってるよ頑張ってねみたいな感じで言われて、あ、なんかついに自分がプロポーズする日が来るんだなって思いながら、ちょっとドキドキしながら彼女のテーブルまで行って、でまずはこの花は1年記念日ということで、1年おめでとうということで渡して、で彼女も超お喜びで、で写真もいっぱい撮って、で写真もスマホのだけじゃなくて、インスタントのカメラじゃないですか、撮ったらすぐに出てくるやつ、あれでパシャパシャ撮って、で思い出残した後に僕がなんか手紙を書いてきてたんですね。でこの手紙もなんかペナンってあんまり可愛い手紙とか便箋封筒っていうんですかね、あんまりなくて、であちこち探し回った結果、ジョージタウンにあるライターだったかなっていうお店の便箋が、そこはあんまり種類なかったんですけど、その中でもなんかシンプルで可愛い絵柄の手紙があったので、それを買って、そこに全部インドネシア語で書いたんですね。でバーって書いて、僕も初めて見るインドネシア語ばっかりで、発音も分かんないし行ったこともないけど、チャッピーに聞くとそうらしいんですねなので日本語で言いたいこと全部書いた後に、それをチャッピーにインドネシア語に訳してもらって、それをバーって手紙に書いた、全然に書いてたんですね。でそれを拙いインドネシア語で読み上げて、でそれで最後に一番最後だけ結婚してくださいって日本語で言ったんですね。でここで少し面白いのが僕が狙ったわけじゃないんですけど、なんか僕のこの彼女がもちろんインドネシア人なので日本語わからないじゃないですか。でわからないから日本語を学びたいという意欲があって、毎日ちょこちょこ教えてたんですよ。でその時に教えた日本語の一つに結婚するっていうのを、結婚してっていうのを教えてたんですよ。だから彼女は結婚が何かもわかるし、結婚してイコール結婚してくださいっていうのがプロポーズっていうのもしてたんですね。これを徐々に刷り込ませて、結婚っていう日本語を覚えさせた後に、最後に手紙でこうやっぱ日本人だからね、プロポーズは日本語で言おうと思って、日本語を分かる状態にしてプロポーズの時に日本語で結婚してくださいって言ったら、彼女なんて言ったと思います？僕てっきりなんかもう Thank you とかなんかテマカシとかインドネシア語とか日本語で来ると思ったんですよ。そしたら韓国語でおっとけって言っててなんで韓国語なのと思って、なんか人って反射的になんか言うと、例えば夜間とか触って熱って手を思わず引っ込めるじゃないですか。こんな感じで彼女が思わず口から出てきたのがおっとけだったんですよ。でもおっとけ超連発して、もうパニックだったんですよ。彼女は自分が何を言ってるかも分かんないし、何が起こったのか分かんない、でも嬉しくて泣いてたんですね。で彼女に手紙を読み終えて結婚してくださいって言った後に、片膝ね地面について、でポケットに用意してあった指輪を、婚約指輪をパカって出して、結婚してくださいってやったら、はいもイエスも言わずにおっとけだけ言われて、でそれが1分ぐらい続いて、で結局答えはどうなのって聞いたら、はいって言われて婚約したんですね。これが10月17日、先月の話ですね。でそれですごく嬉しかったのが、なんと僕がプロポーズした時にちょうど一緒に食事をしていたこの周りのお客さん、特になんかヨーロッパからかな来てるなんか老夫婦みたいな方たちがすごいなんか大きな拍手でお祝いしてくれて、で結局ねプロポーズ終わった後にありがとうございましたって頭下げると、なんか素敵なものを見させてもらって、こちらもありがとうみたいな感じで言われて、なんかすごくお祝いしてもらって嬉しかったですね。でそれから最後にまた花束と指輪と一緒に写真をたくさん撮って、 で、ちょうど1年の節目とともに僕らが婚約をしたって流れになります。で、婚約したのはいいんですよ、すごく良かったんですけど、こっからが超大変で、まず僕が日本人なので、こう宗教に属してないんですね。なので、まず僕が回収をしなきゃいけないっていうのと、あとはいろいろと手続き系で必要な書類があるんですね。なので、今後の流れとしては、まあ、マレーシアに今住んでるんですけど、このインドネシアとマレーシアをこう何回も何回も行き来して、書類を取って提出して、でまた書類取って提出してみたいなのを何度も繰り返すので、今分かっているだけでも最低4往復はマレーシアとインドネシアをする予定なので、もう有給を使いまくって、もう何回も何回もインドネシアに行く予定ですね。なので、結構時間が取られてしまうなっていうのはあるんですが、でも一生に一度ですし、この機会を逃すとね、もうずっとやってこないわけなので、一生に一度のイベントを大事にしながら、まあ、やること、今やるべきこともラジオも更新してっていう風にやっていけたらなという風に思っています。別にラジオを聞いてる方にとって特に大きな、ね、変化も支障もないとは思いますが、ただこういったプライベートでこういったことがありましたよってことをご報告させていただきたいなと思ったし、今後のラジオでもちょこちょこそういう国際結婚系のネタとかが出てくるかなというふうに思いますが、ぜひ気になっている方は楽しみにしていただければ嬉しいかなというふうに思います。ということで、今回は僕の完全にプライベートの話ですが、インドネシア人の彼女と婚約しましたというテーマでお話ししました。今日はお知らせはスキップします。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。